第二列王記の五章。一言祈ります。天の父さん、どうぞ今、あなたが私の心を、あなたご自身に向けさせてください。あなたの御言葉に私の心を向けてください。私の思いをあなたに向けてください。今日私たちに与えられているこの箇所を通して、あなたが語ってくださいますように。私に語り、ここにおられる一人一人、またこれを聞いている一人一人に語ってくださいますようにしよう。お願いします。御言葉を分かち合う私も、どうぞあなたがお助けください。あなたの力を与えてください。あなたの言葉をそのまま語ることができますように、語るべき言葉を与えてくださいしよう。お願いします。今日私が、またここにいる一人一人が、これを聞く一人一人が、本当にあなたの御言葉によって養われ、整えられ、あなたについて、あなたの御子について、またあなたが私に、ここにいる一人一人、みんなに願っておられる事柄について知ることができますように、理解する力を与えてください。お願いします。お願いイエス・キリストのみんなによって祈ります。アメン。第二列王記の五章。一節を読みします。アラムの王の将軍ナーマンは、その主君に重んじられ、尊敬されていた。主がかつて彼によってアラムに勝利を得させられたからである。この人は勇士ではあったが、雷病にかかっていた。このナーマンという人が出てきます。で、アラムの王様の将軍だったんですね。で、神がこのナーマンさんを使って、アラムの国に勝利を与えたと。だから手柄を立てさせたんですね、主は。面白いですよ。その、アラムというのはイスラエルの敵国ですよ、ある意味。なんですけど、神はそのアラムにも働きかけて、そしてその将軍を使って、勝利をアラムに得させるんですよ。だからそのイスラエルだけではなくて、この世界のすべてを神は治めておられるわけです。どこを勝たすとか、どこに勝利を与えるとか、その神が知っておられて、そのすべてをこのオーケストラして、指揮棒を取って、そのご自身が願っておられる。また、ご自分のその御心に沿って、もうこれで決めたって。腹くくって決めたという、そのことを、その淡々と、実行しておられるわけです。で、アラムがその勝利をしたときに、もちろんその背後に今もお話しした通りに神がおられるんですけど、手柄を立てたので、このナーマンさんは、このアラムの王様、この主君に重んじられていたし、また尊敬もされていたと。そして勇士であったと書いてあります。で、聖書には、この勇士であったというふうに、このまあ勇士という、なんていうんですかね、タイトルというか、肩書きが付けられた人たちが何人か出てきます。と言っても5人しかいないんですよ。ナーマンの他にですよ。ナーマンさんを含めると6人しかいないんです。一人目はギデオンさん。獅子ですね。今日の、中法の中にも書いてありますけど、詩式の中に出てくるギデオンさん。で、エフタという人も詩子の一人です。この人も勇士であったというふうに書いてあります。三人目はダビデです。ダビデは勇士でした。その息子、ソロモンは勇士ではなかったです。だから、ソロモンは入っていません。けど、ヤロブアムは勇士だというふうにされています。で、北イスラエル王国の初代の王様ですね。で、これから先、出てくる王様、アサ王という人が出てきますけど、アサ王の子供がヨシャパテです。ヨシャパテさんという王様に仕えていたベニヤミン人の一人がエルヤダさんと言いますけど、その人が勇士というふうに言われています。で、ナーマンの他にはこの、ギデオン、エフタ、ダビデ、ヤロブアム、エルヤダのその5人以外いないんですよ。しかも異邦人としてはナーマンだけがこの勇士としての肩書きが与えられてるんですよ。だから相当の戦士というか勇士であったはずですね。だからその世の中的にというか言えばその成功した人ですよ。力があって権力があってそして皆からその尊敬されていて。その好きなもの、必要なものは全部手に入れてたはずです。しかし、彼は雷病だったんですよ。雷病というのは、その聖書で書いてある、 その、最初はその小さい赤い斑点から始まるって。でもそれがどんどん広がっていくんですよ。だって最終的には、その、雷病の幹部が、この肉を腐らせていくんですよ、どんどん。爪も取れていくし、もう歯も取れてくるし、すべてが腐っていくんですよ。で、最終的にはその雷病にかかった人が、その死ぬまで肉が腐り続けるんですよ。そういう病気なんです。この当時、その治す方法はなかったわけです。しかもその社会生活ができないんですよ。で、みんなからその恐れられるし、そういう病気だから。で、うつるかもしれないっていうことで。現代でも、ハンセン病としてね、多くのその迫害を受けた、迫害とかその辛い思いした人たちがたくさんいますけど。当時は余計なはずですよ。そういう医療とかもないわけだから。ナーマンさんは全てを手にしていたけども、この雷病にかかってたんですよ。当時治す方法なんかなかったんですよ。2節と3節。アラムはかつて略奪に出たとき、イスラエルの地から一人の若い娘を捕らえてきていた。彼女はナーマンの妻に仕えていたが、その女主人に言った。もしご主人様がサマリアにいる預言者のところに行かれたら、きっとあの方がご主人様の雷病を治してくださるでしょうに。この女性はイスラエルの出身です。アラムがその略奪に出た、つまりイスラエルに略奪しに行ったんですよね。その時に捕らえられたんですよ。ある意味彼女は無理やりにその拉致されたんですよ。このアラムに。で、この彼女はどのような人かというと、まあ、ここから、推察するに、ね、神についてのその知識と、また神に対する信仰があったんですね。彼の人生としては、ものすごく大変でしょう。私にはその想像ができないほど大変ですよ。おそらくその小さい時にまだ若くてね。もしかするとその10代の前半かもしれないですよ。で、その使用人として奴隷とするために連れてこられるわけですよ。外国に。その親からも、その兄弟とか、その親戚とかみんなからその連れ出されて、捕らえられて、連れて行かれるわけですから。でもこの人腐ってないんですよ。人生諦めてないんですよ。なぜそんなことができるかというと、彼女は神に対して生きてたんですよ。これはとても大切です。神に対してその信仰があったんですよ。このようなその状況になったのは理解できないって。なぜこのような状況を神が許されるのかは私は理解できないって。でも確かに神がおられて、神が正しい方で、神は私のことを愛しておられ、私を支えてくださるんだ。その神に対して生きてたんですよ。その状況に対して生きてたのではなくて。神が何を願っておられるかという、その神の御心を求め、その神が願っておられるように歩んだんですよ。生きてたんですよ。この女性は。自分勝手のその思い込みの中に、彼女は沈まなかったんですよ。ああ、こうなってしまったのはあの人のせいだ。こうなってしまったのは私のせいだ。あれをやらなかったから、これをやってしまったから。こうなってしまったのは、あれをこうなったから、あれなったから、ああなったから、ああなったからとかって、いろんなその先入観や自分の中にあるその状況とか、このちっぽけな頭を働かせて、その思い込むんですよ。自分のを言い聞かすんです、自分に。こうなったのはあの人が悪い。こうなったのは私が悪い。こうなったのはこうなったのは。そしてその自分の中から信仰を締め出して、自分の中から神がおられることをその排除するんですよ。で、背後に神がおられるなんて考えなくなるんですよ。思い込みが始まると。でも思い込みの中で、いや、神がこのことを成しておられるんだって。神は私を罰したいんだとかって言って。勝手に思い込むんですよ。それは信仰ではなくて、思い込みです。私たちに与えられている信仰は、どんな時も、どのような状況の中にあったとしても、 神が私のことを愛しておられて、イエス・キリストを与えるほどに、神が恵み深くて、正しい方で、私の永遠のことを考えておられて、私が永遠に神と共に生きて、神の国を相続するために必要なことを考えておられる方なんですよ。その確信こそが神に対する信仰ですよ。そこから外れていくものは単なる思い込みですよ。すべての人を愛すると言うけども、やっぱり神は私のことなんか愛してないに違いない。いや、あの人のことは愛してるかもしれないけど、この人のことは愛してないに違いない。それは思い込みですよ。神は私のことを愛してないのでこのようなことが起きるんだって。だから私はこの神から嫌われたものとして私はこの、人生を生きていかなければならない。ああ、苦しい苦しい。神は私がその助けを求めても決して聞いてくれない。それは信仰ではないですよ。それは思い込みですよ。ナーマンの妻に仕えていたこの女性は神に対して生きてたんですよ。この苦しい状況の中で。おそらく理解できてないですよ。なぜ私がこんなところにいるのかって。今は分かってるかもしれないですね、この方。神と共におられるときに、もし会話ができるのであれば今の状態の中で。私があのナーマンの家に、連れて行かれたのはこのためだったんですね。私たちも理解できないことたくさんありますよ。なぜこんなことが起きるんだろうって。でもその時に思い込まないで、その神を信頼して、神に信頼して、神の助けを求め続けるのであれば、必ず最終的にあはーというところに至るはずなんですよ。勝手に思い込むから、諦めちゃって、で、神がなさりたいことが、その最後まで実現しないんですよ。もうやめたって自分が言うから。この女性も、もう腐っててもいいよって諦めて、困難してする、その神なんか知るかとかって言って神を捨ててたのであれば、ナーマンの妻に対して、その、サマリアにいる預言者のこと、エリシャのことなんか話せなかったですよ。ナーマンの妻に、でもこの女性は、神を証ししたんですよ。サマリアにいる預言者、エリシャなら、この誠の神に仕えている、主に仕えている、預言者なら、雷病を治してくれるって。この時点でエリシャは雷病を治したことはないですよ。聖書にその記述されている限りにおいて。でも、この女性は信じてたんですよ。神のことを。死者を蘇らすことのできる方は、雷病も治すことができるでしょうって。4節から6節まで。そこでナーマンは、その主君のところに行き、イスラエルの地から来た娘が、これこれのことを言いました、と告げた。アラムの王は言った。行ってきなさい。私がイスラエルの王に宛てて、手紙を送ろう。そこでナーマンは、銀10タラントと、金6000シケルと、晴れ着10着とを持って出かけた。彼はイスラエルの王宛ての、次のような手紙を持って行った。さて、この手紙があなたに届きましたら、実は家臣ナーマンをあなたのところに送りましたので、彼の雷病から彼を癒してくださいますように。アラムの王はナーマンをイスラエルに行かせました。まあ、それだけ彼はそのナーマンを大切にしてたんですね。ナーマンの雷病が治るんだったら何でもしようと。イスラエルの王宛てにでも、当時はあまり仲良くないんですけど。手紙を書こうって。家臣ナーマンを雷病から癒してくれって。そしてナーマンは手土産を持ってイスラエルに出かけました。銀10タラントっていうのは1タラントは34キロですから、340キロ。金6000シェケル。シェケルっていうのはタラントよりも軽いので、6000シェケルというのは、68.4キロ。で、腹着10着。それを持って出かけました。 イスラエルの王はこの手紙を読んで非常に憤ります。怒ります。7節。イスラエルの王はこの手紙を読むと自分の服を引き裂いていった。私は殺したり、生かしたりすることがことのできる神だろうか。この人はこの男を送って雷病を治せという。しかし考えてみなさい。彼は私に言いがかりをつけようとしているのだ。イスラエルの王は、そのアラムの王の手紙を読んだんです。私は神だろうかって。この私がこの男の雷病を治せるわけがないじゃないかって。アラムの王は私に言いがかりをつけてね、その戦争を始める理由にしたいんだって。そう言ったんですよ。思い込みですよ。イスラエルの王は、あんた何とかしなさいというふうに言われたというふうに取ったんですよ。何とかできるわけないじゃないですか。彼が雷病を治せるわけもないし、殺したり生かしたりすることのできる神でもないですよ。誰もそんなことを求めてないのに、彼は思い込みで、自分がその神役をやらないといけないというふうに考えちゃってるんですよ。そして憤ってるんですよ。なんだそりゃーっつって。私たちは、と言ったら怒られますね。私は、ヒーローになりたいんですよ。ちヒーローじゃなくてヒーローになりたいんですよ。アンパンマンみたいに、僕の顔をあげるとか、誰も食べないでしょうけど、気持ち悪い。みんなの役に立つためだったらって。ありがとうって言われたいとか。すごいねって言われたい。頼られたいなって。じゃあ私頑張るから。自分の能力で何とかできることがあればあれですよ。なんかここの、ブロックを重いから、この石とかブロックとかちょっとどかしてとか、わかりました。でも人の心を癒したり、人の心を神に向けたり、人の心に励ましを与えたり、神に愛されているということが分かったり。それは私の手に余りますよ。でも私が思い込んで、私のところに来て、ジロさん、なんかこれをこうなんですけど、とかって。そんな私ができるわけないじゃないかとかって言って、その怒るんですよ。まあ、使えることできないですよ。で、少しでもじゃあ自分がとかって言って、なんか慰めてあげて、よしよしって。私の優しい言葉を持ってこの人を慰めてあげようって。私のこの何かを持ってこの人にプレゼントしようって。私の時間を使ってこの人の愚痴を聞いてあげよう。そんな人は病気になりますよ。私は神じゃないんですよ。で、私のその深いところで叫ぶんですよ。私は人を殺したり、生かしたりすることのできる神だろうかって。私にそんなことできるわけないじゃないかって。そんなこと私に言われても、私ができるわけないじゃないか。でも私はヒーローになりたいからちょっと黙ってよ。私を求めてきてるんだから、私の助けを求めてきてるんだからって。勘違いしたらまずいんですよ。私は神を指すべきですよ。思い違いしないで。思い込まないで。ああ、私に助けを求めてきたのかって。よし、私がじゃなくて、じゃあ、一緒に祈りましょう。神が助けてくださいますから。風通しがいいものでありたいですよ。イスラエルの王は、自分がこれやるのって。それで憤ったんですよ。そこでエリシャがイスラエルの王を非難します。神の人エリシャは、イスラエルの王が服を引き裂いたことを聞くと、王のもとに人をやっていった。あなたはどうして服を引き裂いたりなさるのですか。彼を私のところによこしてください。そうすれば彼はイスラエルに預言者がいることを知るでしょう。なぜ服を引き裂いたりするんですかって。言葉を変えると、なぜ神に期待しないんですか。なぜ神に期待できないんですか。なぜ神に助けを求めないんですか。なぜ神に助けを求められないのですか。あなたが神ではなく、主、ヤウェこそ神ではないんですかって。あなたに不可能かもしれないけど、 神には不可能なことないんじゃないんですか。絶望するのは、私と神と、あなたと神との関係が希薄だからですよ。このイスラエルの王は、ヨラムさんですよ。アハブの息子です。お父さんのアハブ王ほど悪は犯さなかったけども、ヤロブアムの罪を犯して、主の目の前に悪を行ったというふうに書かれてありますね。このヨラムさん。問題が起こった時に、神ではなくて自分の能力をまず頼りにするんですよ。神との関係が希薄だから。じゃあどうしようかって、私はどうやったらこの人を助けられるだろうかというふうな発想になるんですよ。問題が自分の手に余るときに絶望するんですよ。そして憤るんですよ。私には助けることができない。なんで私なんかに来るんだこの人はって助けを求めて。でも一方、エリシャは親密な関係を神と築いていたんですよ。もちろんエリシャは自分が雷病を治せるなんて思ってないですよ。でもエリシャは神は雷病を治すことができると信じていたんですよ。そしてその神は私の祈りを聞いてくださるって。神の後ろ盾は、エリシャの後ろ盾は神ですよ。私の後ろ盾は何でしょうか？あなたの後ろ盾は何でしょうか？自分の経験？自分の能力？親？兄弟？親戚？牧師ですか？私の後ろ盾は神だって。神がおられるから大丈夫なんだ。それが信仰じゃないですか。自分の能力に頼ることをしてる限り、それは思い込みの領域を出ないですよ。このようなことをしてるけども、神は私のことをきっと助けてくださるに違いないと。神を頼らない私を神は助けてくれるに違いない。私のやり方がこういうふうなやり方を押し通したいんだって、それを神が助けるに違いない。そうやり続けてる限りにおいて、私の後ろ盾は神だというふうには言えないですよ。自分の能力であったり、自分の思い描いたそのストーリーであったり、状況であったり、自分自身を自分のその後ろ盾としてたりするんですよ。でも信仰は、それらすべてのものが崩れたとしても、自分の思い描いている通りに全くいかなかったとしても、神がおられるから大丈夫だって。死者の中からイエス・キリストを蘇らせるほどの神がおられるから大丈夫だって。この天と地のすべてを作られた神がおられるから大丈夫だって。ご自分の御子さえ惜しまずに私に与えてくださる神がおられるから大丈夫だって。私がまず神を愛したのではなくて、神が私をまず愛してくださった、そのような愛の神だから、そして恵み深い方だから大丈夫だって。私は何もこだわる必要がないって。思い患ったり、思い込みの中に浸る必要はないって。すべてを失っても、すべてを捨ててでも、神がおられるから大丈夫だというのが、その信仰じゃないですか。エリシャは、神を後ろ盾として、神に対するその信頼によって、その人を私のところによこしなさいというふうに、ヨラムに伝えたんですよ。9節から。こうしてナーマンは馬と戦車を持ってきて、エリシャの家の入り口に立った。エリシャは彼に使いをやって言った。ヨルダン川へ行って七度あなたの身を洗いなさい。そうすればあなたの体が元通りになって清くなります。しかしナーマンは怒って去り、そして言った。なんということだ。私は彼がきっと出てきて立ち、彼の神、主の名を呼んで、この幹部の上で彼の手を動かし、この雷病を治してくれると思っていたのに。ダマスコの川、アマナやパルパルはイスラエルのすべての川に勝っているではないか。これらの川で洗って私が清くなれないのだろうか。こうして彼は怒って帰途に着いた。エリシャの家にナーマンが来ました。馬と戦車を持ってきたんですよ。力と権威の象徴ですよ。で、そのナーマンに対してエリシャは自分から出ていかなかったんですよ。エリシャは使いを送ったんですね。それで言わしたんですよ。ヨルダン川に行きなさいって。 そこで7回体を洗いなさい。そうしたらあなたの体は元通りになって清くなるよ。時の権力者が来た時に、私はヘコヘコしてしまいそうです。ああ、どうもどうもどうもどうも。でも神が言われたんでしょうね、エリシャに。あなたは出て行かなくていいって。あなたはナーマンに使いをよこしなさいって。誰を前にしても、どのような状況を前にしても、エリシャは、エリシャのその神に対する信頼は微動だにしないんですよ。エリシャだからじゃないんですよ。なぜエリシャがそのような、確固たる信仰を用いたかというと、それは神が与えたからですよ。それは日々の生活の中で、エリシャが神を求め、神に思いを向けていたからですよ。確かに、そのエリアに対して、そのあなたの霊の2倍の分け前を私にくださいと言って、神はそれを許されましたよ。預言者として特別なその任務を与えておられて、神はエリシャのことを祝福していますよ。確かに。確かに私は預言者ではないし、そのような役割は与えられていませんが、私もあなたも、エリシャが持っているような神に対する確信や信仰というのを神は持ってほしいと願っているはずなんですよ。それは自分の思い込みによって自分自身をその洗濯機の中に入れてぐちゃぐちゃになるんじゃなくて、嵐の中でもう気持ち悪くなってどうしようもなくなるんではなくて、どのような状況の中にあってもその神に対する信頼によって微動だにせず、いつも喜んでいて神に対して感謝しているような歩みを永遠にしてほしいからですよ。エリシャは神と親密な関係を築いてたんですよ。それは私にもあなたにもできることですよ。日々の生活の中で神に思いを向けること、御言葉で自分を整えて神に祈ること、1分でも5分でも10分でもそれを神に対してやるのであれば、私たちの神とのその関係というのはより親密に立て上がっていきますよ。でも思い込みがあるんですよ。神は優しくて恵み深くて私のことを愛しておられるから、まあこのぐらいに、まあ私、まあ こんなんでもなんとか祝福してくださるはずだって、すごい思い込みですよ。でもその思い込みは信仰と違うんですよ。求めなさいって、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。そうすればなんですよ。こんな私でも、私がもし求めたのであれば、そうしたら神が私に答えてくださるんだ。それが信仰ですよ。求めもないの、しないのに、きっと与えられるはずだ、ルンルンってやってるのは信仰じゃなく思い込みですよ。探してもないのに、きっと見つかるはずだっていうのは、それは思い込みですよ。信仰ではないですよ。でももし探すなら、心を尽くしてその神をその求めて探すんであれば、神の御心とかね、どうなんですかって。そしたら必ずその神がそのありかを教えてくれるんですよ。必ず見つける。それが信仰ですよ。叩くんだったら必ず開かれる。それが信仰ですよ。叩きもしないのに、そのドアの前に立ってて、これは自動ドアです。これは自動ドアです。とかって言いながら、それずーっと立ってたら、それ開かないですよ、そりゃ。一回ノックすればいいわけじゃないですか。コンって。別にコンコンってしなくていいですよ。コンでいいですよ。叩くだけでいいのに。叩かないから。思い込んで、これは自動ドアです。いつまで経っても開かないんですよ。それは思い込みであって信仰ではないです。ナーマンも思い込みがあったんですよ。だから怒ったんですよ。そしてエリシャのお家を、家をその去ろうとしたんです。まだ去ったんですよ、実際に。ナーマンには思い込み、その先入観があったんです。自分で思い描いていた展開が。 彼がエリシャのところに、エリシャのお家に行ったら、エリシャ自身が出てきて、ああ、よく来たねって。そして、その自分の前に立って、神であるその主の名を呼んで、その自分のこの雷病の患部の上で手を動かして、もうとかって言いながら。で、その雷病が癒されていくっていう。そうやってその思い描いたんだけども、その展開通りにならないので、怒って去ったんですよ。ナーマンさんは確かに社会的に地位があったし、成功していたし、そのすべてを手にしていたかもしれないけど、神から良いものを受ける資格も価値もない分際なのに、神に指示出しをするわけですよ。私、ナーマンさんと比べたら、ナーマンさんの前に出る価値もない分際なのに。資格だけのこのちっちゃいどんぐりの聖クラブで考えたとしても、私、ナーマンさんに勝ってないのに、その神に対して、ああ、こうしなさい、ああしなさいって、これは、この展開はこのようにしていかないといけないとかって、神に指示出ししてしまう時があるんです。思い込みで。神の知識に逆らって立つ高ぶりですよ。神がおやりになりたい方法があるんですよ。タイミングもあるんですよ。でも自分の方法と自分のその思い描いてる、その自分の思いついてる、自分が思い込んでる、そのタイミングがあるんですよ。ナーマンさんも言ってますよ。こうしてくれると思ったのにって。私も言ったりするんですよ。神がこうしてくれると思ったのに。そこで怒って去ったとしたら、ノーチャンスですよ。チャンスはないですよ。神からその良いものを受ける資格というかそのチャンスがないんですよ、機会が。自分から神の前から去ってしまうから。これも自分の思い込みゆえですよ。こんなに祈ったのにとか、こんなに奉仕したのにとか、こんなにやったのにとかって。神が何を願っておられるか。神のタイミングがあることとか、神の方法があるとか。今は待ちなのかもしれないのに。そこで、プンプンって怒って、じゃあもういいよとかって、言ってしまうのであれば、もうその先はノーチャンスですよ。でもそんな風に考えてしまう、そんな風に行動してしまう私をも、イエス・キリストの贖いによって、私のその高ぶりを許してくれて、私を低くしてくれて、神の前に立たせてくださる。それが信仰じゃないですか。もうダメだと思ってしまう私のことでさえ神は愛しておられて、もうこんな私なんか誰にも受け入れられないというようなものでさえも神は受け入れてくださるというのが信仰じゃないですか。そこからやり直すんですよ。13節と14節。その時彼のしもべたちが近づいて彼に言った。我が父よ、あの預言者がもしも難しいことをあなたに命じたとしたら、あなたはきっとそれをなさったではありませんか。ただ彼はあなたに身を洗って清くなりなさいと言っただけではありませんか。そこでナーマンは下って行き、神の人の言った通りにヨルダン川に七度身を浸した。すると彼の体は元通りになって幼子の体のようになり清くなった。ナーマンには賢いしもべたちがいたんですね。で、プンプン怒ってるのを見て、それでそのナーマンの理性に訴えたんですよ。まず冷静になってちょっと考えてみてくださいって。あの預言者がもし難しいことを命じていたらやってたでしょって。銭湯の牛を、捧げなさいとか、どこどこの領地を取ってきなさいとか。そんなん言ったらあなた言ってたでしょって。命かけて。でもただ彼はその身を洗って清くなりなさいと言っただけじゃないですかって。冷静になって考えてみてくださいよ。で、その自分が思い描いていた、その思い込んでいたこの難しいものがその課せられるかなと言ったのがあまりにも簡単になったので、その拍子抜けもしたんでしょって。難しいことでも何でもやるんだったらこんな簡単なことやったらいいじゃないですかって。多くの人が修行や苦行やお賽銭が大好きなんですよ。クリスチャンも同じだったりするんですよ。私もそのような思いにとらわれる時があります。思い込みなんですよ、すべて。神に良くしていただく代価として考えるんですよ。私はこれだけの苦しいことを神に対してしてきたって。 奉仕なんて神の愛に対するその愛の応答なのに、そのこんなにもたくさんやってきたとかって言って神の前に、このもんどこれが目に入らぬかとかって言って、私こんだけ良いことをしてきたんだあなたに対してとかって言って、その神に対して履歴書みたいなの突きつけて、私こんなにやったんですって、主よ、私こんなにもやったんだからどうか私の思い描いてるように聞いてくださいって、私こんなにお賽銭投げたんですって、献金してきたんですって、だからなんかもうちょっとこうリターンがあってもいいんじゃないでしょうかって、なんか簡単なんですよ、そう考える方が。神に対して対価を払って、そして神がそれを喜ばれて、神が何か良いことをしてくださるというふうに考えるのがなんか楽なんですよ、この世の価値観に染まりすぎて。それは思い込みです。信仰は、神は恵み深いという方であることを信じるんですよ。恵みは、神に良くしていただく資格のないものに神が良くしてくださるというのが恵みですよ。それを理解しないと、そうなのかって、それをそのまんま受け取らないと、私たちはこれをやらないといけない、あれをやらないといけない、これをやったから、ああ今回はこれが少なかったからって、そうなるんですよ。私長い間この断食ということに対して勘違いしてたんですよ。断食は本来神に集中して祈るための方法なんですよ。でも断食っていうとなんかこのレベルというかこのハードルが高いんですよ。だから断食して祈るというのは、それは神に集中して祈るための方法であるのに、私は勘違いしてて、断食ってご飯食べないのって、そこまでして代価を払って神に求めるんだったら、それは神は聞くでしょうねって。そんな食べるものも我慢して我慢するほどそんなすごいことをするんであれば、神は聞くに違いないって。この断食は代価ではなく方法なんですよ。だから別に断食しなくても神に集中して祈るのであれば、それはそれでいいわけですよ、方法だから。でも私長い間勘違いしてましたよ。それはその代価だって、こんなにも祈ってますという神に対するアピールだって私考えてましたよ。それはアピールじゃないんですよ、方法なんですよ。神に集中するという、ただそれだけの。今日何か食べようかとか、Aコップに行って何を買おうかとか、うちの冷蔵庫何が入ってるかとか、そんな考えなくていいんですよ。その時間も、その考えも全部捨てて、その神にだけ集中するために。それだけの方法です。神に良くしていただくための資格を、なんか加えるための代価ではないんですよ。罪を理解していないと、修行とか苦行とか奉仕とか、断食とか、そういうのに、なんか、訴えたくなるんですよ。イエス・キリスト抜きに私は罪人でしかないですよ。その私を神の子として扱ってくださるために、神はこの私を罪から贖ったんですよ。私をこの罪から、永遠の滅びから贖うために、神が支払ってくださった代価というのはイエス・キリストの命ですよ。意味わかりますか？もし私が神に良くしていただく代価を自分で用意したいのであれば、イエス・キリストの命と同等の価値のある修行や苦行やお賽銭が必要ということです。さあ、どれだけのことをしたらイエス・キリストの命と同じだけの価値のある修行や苦行や奉仕やお金を神に捧げることができるんでしょうか？不可能ですよ。だから恵みなんですよ。資格がないんだけども神から良くしていただく。でも神が恵み深いので求めたら、神が神の方法で、そのタイミングで、神が必要とみなすものを私たちが目を結んでそれを残すために与えてくださるんですよ。それが信仰ですよ。ナーマンはしもべたちの言うことを聞いたんですよ。 でもエリシャを通して語られた神の御言葉、神の言葉に従ったんですよ。ヨルダン川で身を浸している時に、いろんなその疑いやあざけりの声があったかもしれないですよ。俺なんてこんなことしてんだろ、アホじゃねえかって。こんなんして何になるんだろうかって。でもその声に耳を貸さなかったんですよ。7回もやってるんですよ。7回っていうのはものすごい意味がありますよ。一回だけ身を浸して上がって終わりだったら、それで済むんですよ。こんな意味のないもの、ことをということを、その自分のいろんなこのことを、声が聞こえてくるんですよ。でもいや、それは、でも神がこれをしなさいと。神がこれをしたら治るというふうに言ったんだという、自分の信仰を励ます必要があるんですよ。そのやるたんびに7回。信じてなかったら7回もしないですよ。アホっぽくて。こんなバカバカしいことやってられっかって。7回もやるんですよ。信じて。この不信仰な肉と戦いながら。いや、それでもって。これは信仰ですよ。最近、年取って、なんか、肌とかが荒れてくるから、ちょっとヨルダン川に、イスラエルに旅行してヨルダン川に行って7回身を浸してみよう。そしたら、この幼子のようになるって。すげえみたいな。思い込みです。でも神が明確にそれを語ったんだったらそうなるはずですけど。思い込みと信仰、違いますよ。15節。そこで彼はその一行のものを全部連れて、神の人のところに引き返し、彼の前に来て立っていった。私は今、イスラエルのほか、世界のどこにも神はおられないことを知りました。それでどうか今、あなたの、しもべからの贈り物を受け取ってください。神の人は言った。私が仕えている主は生きておられる。私は決して受け取りません。それでもナーマンは受け取らせようとしきりに彼に勧めたが、彼は断った。そこでナーマンは言った。ダメでしたらどうか二頭のラバに乗るだけの土をしもべに与えてください。しもべはこれからはもう他の神々に全焼の生贄やその他の生贄を捧げず、ただ主にのみ捧げますから。主が次のことをしもべにお許しくださいますように。私の主君がリモンの神殿に入ってそこで拝む場合、私の腕に寄りかかります。それで私もリモンの神殿で身をかがめます。私がリモンの神殿で身をかがめるとき、どうか主がこのことをしもべにお許しくださいますように。エリシャは彼に言った。安心していきなさい。そこでナーマンは彼から離れて、かなりの道のりを進んでいった。ナーマンは引き返してきて、エリシャに礼を言ったんですよ。一行のもの全部を連れてです。もうよっぽどのことですよ。そしてナーマンが彼の前に来て立ったんですよ。覚えてますか？最初はそのエリシャが自分の前に来て、その立つというふうに思ってたんですよ。でも今は低くされて、神の言葉に従うことによって、自分からエリシャのところに行って、エリシャの前に立ってったんですよ。イエス・キリストに雷病が清められた、その10人の中の1人と一緒ですね。9人は帰ってきませんでした。でも1人はイエス・キリストのところに戻ってきて、その感謝を表すために戻ってきたんですよ。そしてナーマンは神を、主を認めたんですよ。それで預言、エリシャに対して、まあエリシャも認めてもちろん、そして贈り物を受け取るように願ったんですよ。しきりに願ったんですよ。でも、エリシャは受け取りませんでした。イエス・キリストは弟子たちをその町々に使わすときにこう言いましたよ。そのただで受けたのだからただで与えなさいって。そのあらゆる雷病も含めてその病気を癒す権威を与えたんですよ。その悪霊を追い出したりする。そのときにただで受けたんだからイエス・キリストがその権威を与えたんですよ。だからただで与えなさいって。その原則でしょうね。で、ナーマンは二つのことを願いました。まずは、その二頭のラバに乗るだけの土をくださいって。もうこれはその当時、広く受け入れられてた習慣ですね。その土地の神は、その土地の土を離れることができないという、その考え方があったんですよ。なので、ナーマンは、そのイスラエルの神を自分の家に持ち帰るために、その土を持ってかしてくださいって。 そういうふうに考えたわけです。だからまだ彼はその神に対する信仰が芽生えたばかりのベイビーちゃんなんですよ。まだ幼子なんですよ。その神に対する信仰が。信仰っていうのは成長していくものだから。だからその神はその全てのところにおられるとか、そういうふうに考えられないんですよ。よりこっちの方が、この場所の方が清いとか、よりここの方が、なんか神がおられるとか、よりここにいる方が、その神がおられるっぽいとか。神を信じ始めたそのベイビーちゃんの時には、そのように考えてしまいますよ。神はそれを無視されないし、その信仰の成長には段階があるということ。またその初めて生まれて、その信仰が、与えられて、その新しい歩みを始められたよちよち歩きのその人を見て軽んじることもしませんよ。神はその人の上辺ではなくて、その人の中のそのある魂を測られるわけですから、魂の価値を。その人がどれだけ神に向かっているかですよ。イエス・キリストを信じていて、30年、40年、60年、80年経っているようなその人の魂も、今日初めてその救われた人の魂も、神はそれを見ておられるわけですよ。どんなに教会生活が長かったとしても、その神に対する思いが全く離れているのであれば、今日初めてイエス・キリストのことを信じて神を熱心に求め始めている人の方が、その魂に価値があるに決まってるじゃないですか。外見じゃないから、中身だから、神が見ておられるのは。そして二つ目、リモンの神殿で主君に仕えることを許可してください。これは面白いですよ。何が面白いかというと、エリシャはイエスともノーともはいともいいえとも言ってないということが興味深いんですよ。このことに関して。彼はただ安心していきなさいとだけ言ったんですよ。いいですよとも言いませんでしたし、ダメですよとも言いませんでした。ナーマンはまだそのベイビーちゃんなんですよ。信じたばっかりなんですよ。神のこと。どのようにその神に従っていいかわかんないんですよ。これから成長していくんですよ。だからそのリモンの神殿の中に入って主君に仕えるということは、できるだけそれはやんない方がいいに決まってますよ。でも、ノーと言い切ることのできない、まだベイビーちゃんなんですよ。さっきも言いましたが、神はそれを無視されないし、軽んじないですよ。その人の魂を。だからエリシャは、はいともいいえとも言わず、安心していきなさいと言って、この件を神に委ねたんですよ。ここから先、ナーマンと神との関係の中で、直接エリシャではなく、直接神がナーマンに対して、ここまではいいよ、ここから先はダメだよ、そうやってそのラインを引くはずなんですよ。だからナーマンを引き合いに出して、家にその仏壇があっていいよっていうふうに私は全ての人に言うことはできません。原則というのは、全ての人に言うことのできることだから、原則っていうのは。でもこれは原則にすることできないですよ。だってエリシャもはいともいいえとも言わなかったから、神に任せたから。ここから原則で言えば、神との関係の中ではいなのかいいえなのか、あとは判断してくださいとしか言えないですよ。私はどうこう言えませんって。ゲハジさん、エリシャに仕えていた、若い者ですけども、この人が貪ります。20節かな。その時、神の人エリシャに仕える若い者ゲハジはこう考えた。何としたことか。私の主人はあのアラム人ナーマンが持ってきたものを受け取ろうとはしなかった。主は生きておられる。私は彼の後を追いかけて行き、必ず何かもやってこよう。ゲハジはナーマンの後を追って行った。ナーマンは後ろからかけてくるものを見つけると、戦車から降りて彼を迎え、何か変わったことでも？と尋ねた。そこでゲハジは言った。変わったことはありませんが、私の主人は私にこう言ってよこしました。たった今、エフライムの産地から、預言者の共柄の二人の若い者が私のところにやってきましたから、どうぞ彼らに銀一タラントを、一タラントと晴れ着二着をやってください。するとナーマンは、どうぞ思い切って二タラントを持って、ください。二タラントを取ってくださいと言って、しきれに包め、二つの袋に入れた銀二タラントと、 晴れ着2着と2着を自分の2人の若い者に渡した。それで彼らはそれを背負ってゲハジの先に立って進んだ。ゲハジは丘に着くとそれを彼らから受け取って家の中にしまい込み、2人の者を帰らせたので彼らは去っていった。ナーマンはだいぶかなりの道のりを進んでいったのに、ゲハジはその、むさぼってね、何かもらいに行こうと思ったんですよ。ゲハジはこう言ったんですね。主は生きておられる。必ず何かもらってこようって。でも16節はエリシャはこう言ったんですよ。主は生きておられる。私は決して受け取りません。エリシャに仕えてるからと言って。すべてから守られるわけではないですね。あくまでも神とその人個人的な関係だから。ゲハジはもしかしたら思い込んでたかもしれないですよ。もしかしたらって、少しぐらいはいいじゃないかって、少しぐらいは神も許してくださるはずだって。だってエリシャだって食べていかないといけないわけだし、その入り用はあるわけだから、少しぐらいもらったってそれは悪いことじゃないだろうって。しかもゲハジは嘘をついて銀と晴れ着を受け取ったんですよ。ゲハジは銀1タラントを求めましたけど34キロ。ナーマンは2タラント68キロを与えました。で、ナーマンに使える若い者が2人で担がないといけないぐらいの重さですよ。相当の量ですね。34キロって相当重いですから。で、ゲハジは受け取ったものを家の中にしまい込んだとありますから、まあ、罪悪感であったり、財政感であったり、まあ、悪いことだとか、これは明るみに出してはならないって。そうやって自覚してたんでしょうね。でも、むさぼりや思い込みが勝ったんですよ。その、自分の中にある罪悪感とか罪責感よりもね。このことに関して、ゲハジは刈り取ることになります。25節から最後まで。彼が家に入って主人の前に立つと、エリシャは彼に言った。ゲハジ、あなたはどこへ行ってきたのか。彼は答えた。これも嘘ですね。しもべはどこへも行きませんでした。エリシャは彼に言った。あの人があなたを迎えに戦車から降りてきたとき。すごいですね。ずっと遠くにいるはずなのに。わかってるんですよ。もちろん神が教えてるんですけど。私の心もあなたと一緒に行っていたではないか。今は銀を受け、着物を受け、オリーブ畑やブドウ畑、羊や牛、男女の奴隷を受けるときだろうか。ナーマンの雷病はいつまでもあなたと、あなたの子孫とにまといつく。彼はエリシャの前から雷病にかかって雪のように白くなって出てきた。ゲハジの悪は明るみに出されました。神の前に隠し仰せるものは一つもないわけですから。だからもし私が、またあなたがひた隠しにその暗闇の中に留めておいているものがあるとすれば、それはいずれ明るみに出ます。自分の心の奥底深くに隠しているもの、誰にもこれは言うことができないと言って、その隠している罪悪感とか罪責感とか、こんなこと人に言えないみたいな、そういうものというのは必ず明るみに出されます。いずれ。二つの方法で。一つは、神によって明るみに出され、その蒔いた種を刈り取るという、その方法。二つ目。神の恵みを信頼して、自分からそれを明るみに出して悔い改めるという方法。どっちがいいですか？エペソの5章8節から14節。エペソの5章8節から14節。あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。光の結ぶ実はあらゆる善意と正義と真実なのです。そのためには主に喜ばれることが何であるかを見分けなさい。身を結ばない暗闇の技に仲間入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさい。なぜなら彼らが密かに行っていることは口にするのも恥ずかしいことだからです。けれども明るみに引き出されるものは皆光によって明らかにされます。明らかにされたものは光だからです。もし私の中に、皆さんの中に暗闇があるとすれば、それを明るみに出しなさいって。もしそれを明るみに出したのであれば、明らかにされたものは皆光だって。神がそれを光にしてくださるんですよ。真逆ですね。思い込みは、このことは墓場まで、 あの世まで持ち越そう。この罪は絶対に認めないぞ。それは必ず明るみに出されます。出されないというのは、それは思い込みです。でも信仰は、それを明らかにして神の前にそれを告白すれば、神は真実で正しい方なので、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださるって。それを光にしてくださるって。それが信仰ですよ。何も明るみに出せって言って、なんか、掲示板みたいのを作ってね、皆さんの家の前に、その自分がしてきたことを、その暗闇の中を全部その書き立てて、その、Facebook とかで晒せとか言ってるわけじゃないんですよ。神の前にそれを持っていくんですよ。自分で信仰が働かないときには、その同じ信仰を持った人に話をして、それで一緒に祈ってもらうんですよ。そして、神の前に明るみに出して、そして神のその清い光で、それを全部光にしてもらうんですよ。許されるんですよ。闇を抱えたままでいてはならないですよ。また、ゲハジのように、金銭を愛してしまって、それが故に信仰から迷い出てしまうのは不幸ですよ。一番私に適用されますね、このことは。ミニストリーとお金という関係はクリーンかつクリアである必要がありますよ。クリアクリーン。金銭は確かに神が与える祝福だけど、金銭は神ではないんですよ。第一にすべきはお金ではなくて神ですよ。お金さえあればというのは、思い込みです。神はお金に勝る、お金も含めて、必要を私たちに与えてくださいますよ。それが信仰ですよ。神はきっと私にお祝福して、金銭的にも祝福してくださるって。宝くじ買い続けて、破産したらダメですよ。それは思い込みですよ。宝くじ以外に神は祝福してくださる方法はないのか正直私何回も買ったことありますよ。神が私のことを祝福してくださる。もうこのお金に困ってる私を神を祝福してくださいとかつって神はその必要を与えてくださるはずだとかで何回も買って何回も外れましたよ。一回だけ当たりましたよ。もうこれで最後かもしれないって、これで当たらなかったらもう諦めますよとかって言って買ったんですよ。3000円分。信仰がないね。1枚買えばいいのに。5億ぐらい当たるでしょ ?1 枚で。神が必要だって言うんだったら。10枚も買ったんですよ。そしたら神は優しいですよ。1回だけ当たったんですよ。3000円。そんなアホなことするなって。私がいるから大丈夫だよって。私を信頼しなさいって。もうあれから買ってないです。でも何度も買いたくなる衝動に駆られたことはあります。正直に。正直に言います。もっとあったらいいのにって。もっと大、これお金さえあればって思った時が何度もあります。でもそのたんびに神を信頼することを選択して本当に良かったと思っています。私たちが歩めるのは信仰のゆえです。思い込みじゃないです。信仰によって、私たちは、その神にあって固く立つことができるんですよ。思い込みで、空中浮遊みたいなことをしない方がいいですよ。しっかりとした、イエス・キリストという土台の上に立って、しっかりと歩んでいきたいですよ。神は私たちのことを愛してるんですよ。私のこと、あなたのこと、イエス・キリストを与えるほどに愛してるんですよ。キリストにあって許されない罪は一つもないんですよ。一つもですよ。そして神は必要を満たすことのできる方なんですよ。私たちが不幸になること、私たちがその闇に沈んでいくことを神は絶対に願ってないんですよ。そんなだったらイエス・キリストのことを与えなければよかったんですよ。そしたら、もう速攻で暗闇の中ですよ。永遠に暗闇の中ですよ。 でもイエス・キリストを与えたにもかかわらず私たちに暗闇の生活をすればいいのにとかってそんな思うわけないじゃないですか。そんなだったら最初からしないですよ。そんな愚かな方じゃないですよ。神は愛してるんですよ。私のことを、あなたのことを。神がおられるから、その神がおられるから大丈夫なんですよ。祈ります。天のお父さん。私は時に思い込みの中に沈んでしまって、こうなるはずだ。ああなるはずだ。これが今必要だからこれが与えられるはずだ。そうやって方法も、タイミングも、必要なものでさえも、あなたよりも自分の方が知ってるって思い込んで、あなたの知識に逆らって立って、あなたと対等、もしくは、あなたよりもその上に立って、そんなこと全くできるものでもないのに、全く価値のない分際であるにもかかわらず、あなたにそうやって叱責しようとしてしまう私が、私のこの肉が出てきます。どうぞ憐れんでください。許してください。思い込みで生きるんではなくてしよう。どうぞ、信仰によって生きることができますように。あなたが私たちに知ってほしいと願っておられるその聖書に基づいて、あなたの知識に基づいた、その信仰によって、私が、ここにいる一人一人が、固く立つことができますように。どのような嵐の中にあっても、どのようなその揺さぶりの中にあったとしても、あなたの見舞いは常に、静かで、秩序があって、愛が満ちておられて、満ちていて、そして平安があるはずです。どうぞあなたの、その恵みの御座の前に、いつもいることができますように。信仰によってそこに居続けられますように、どうぞ助けてください。お願いします。私たちをこの思い込みから救ってくださって、あなたに対する信仰によって生きることができるように、私たちを導いてください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。